Switch on Daytime。 ここからのお時間は中国の大連と福岡の経済団体の交流を中心に人的交流、文化交流などお互いの草の根交流を通して親交を深める団体福岡大連未来委員会よりゲストをお招きしてお話を伺います。福岡大連未来委員会はアジアの玄関口である福岡市と中国東北三省の玄関口である大連市との経済技術交流をはじめ文化スポーツを通じての友好交流、青少年の相互交流を推進することを目的として1993年に設立された民間交流団体です。昨年10月で設立30周年を迎え、中国大連で設立30周年記念祝賀会が開催されました。今日は福岡大連未来委員会の会員でいらっしゃる福岡銀行執行役員本店営業部長の山本智正さんと福岡銀行本店営業部の劉宇敵さん、そして清本鉄工代表取締役社長の清本邦夫さんをスタジオにお迎えしています。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。まず福岡銀行執行役員本店営業部長山本智正さんと同じ本店営業部の劉宇敵さんにお話を伺いたいと思います。もちろん福岡銀行といえばリスナーの皆さんも口座を持っていたり利用されている機会も多いのではないでしょうか。お二人は所属されている本店営業部でどのような業務を担当されていますか。
はい、福岡銀行山本でございます。まず福岡銀行の本店の所在地でございますが、天神のパルコの前にございます。建物が昭和50年の建築ですから来年50年を迎えます。職員は126名です。毎日約2000人のお客様をお迎えしております。事業内容は法人個人のお客様の各種お手続きやお金にまつわるコンサルティング業務、ご相談業務となります。
はい、いや建物の歴史長いんですね。とても綺麗なのでもうちょっと新しいのかなと勝手に思っていました。リュウさんは大連とゆかりがあるとのことですが、福岡銀行で働くことになったきっかけを教えてください。
こんにちは、福岡銀行本店営業部の劉宇敵と申します。はい、私の出身地は大連の隣町、大連と同じ東北三省 のハルビンというところです。私毎回帰省と福岡に戻るときは大連を経由しています。大連は結構友達も多くいますので、はい、毎回大連で友達と会います。
いいですね。
そして私は約2年半前に大学院進学のために日本の福岡に来ました。私学部と大学の専攻はファイナンスで、もともと銀行が興味深いし、福岡もとても住みやすい街と感じまして、でまたきっかけとしては福銀の、対面のインターンシップを参加して、こうすごく雰囲気いい職場かなと感じまして、最後はこう恵まれて内定を無事にいただきましたっていう感じです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや山本さん、この言葉嬉しくないですか。
嬉しいですね。
スタッフ同士の、ね、雰囲気がとっても良かったというリュウさんの感想、そして福岡は住みやすそうだなっていう印象を受けたということですけど、す実際に住んでみてどうですか。
すごく住みやすいです。
あ、嬉しい言葉
です。すごくいいところです。
あ、いいですね。逆にその違いなんかをね感じる時もあるんじゃないかなと思うので、劉さんが感じるその大連と日本の違いであったり、もちろん大連の魅力も教えてください。
はい、私は感じたのは食べ物の習慣はかなり違うと思います。日本の食べ物より大連は例えば塩辛系とか辛い系の食べ物が多いのに対して、日本は生の魚、例えば刺身とか食べることに対して、大連の焼き魚とかもすごく美味しいと思います。こう刺激感があるこう違う美味しさを体験することができます。で魅力としては大連の新海広場というところはアジアの一番大きい広場として有名です。すごく賑やかのところで交通もとても便利 でもし大連が行かれたらここが私の一押しです。
おお、ありがとうございます。
でまた、大連と福岡には直行便がありますので片道は約2時間かかりますし、往復は安い時は2万円くらい、すごくお得ですので、もし興味ある方はぜひ調べてみてください。
はい、ありがとうございます。まあ、同じような食材をとっても場所によって味付けがね全然変わるの で、
そうです、ね、
違った味わいが楽しめるんだなと思いました。そして大連は片道2時間と聞くとぐっと近く感じますね。
そうですね、
うん、おすすめの新範囲広場にも行ってみたいなと思いました。
ぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いします。
はい、福岡銀行たくさんのお客様にご利用いただいておりますけれども、個人のお客様には新しくなったスマホのアプリ、法人のお客様はポータルサイト、サービス名はビズシップという名前をつけておりますけれども、ぜひ体感をしていただきたいと思います。銀行取引がより便利に快適になりました。 DX だけじゃございません。リアルのご相談も大歓迎です。詳しくは福岡銀行のホームページをご覧ください。
はい、どうもありがとうございます。続きまして、清本鉄工代表取締役社長清本邦夫さんにお話を伺います。清本鉄工は宮崎県延岡市に本社があるそうで、今日は宮崎からお越しいただいているんですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。先ほどちょっとちらっと社員さんも
スタジオの前に、町に福岡支社がありますんで、そこのスタッフが来ました。
福岡オフィスから来てくださってたんですね。はいはいはい、なるほど。清本鉄工は創業が1937年と大変歴史ある会社で、事業内容も多岐にわたっています。具体的にどのような事業をされているのか教えていただけますか。
はい、はい、私ども清本鉄工の方はですね、旭化成っていうサランラップとかで有名なジップロックとか作ってる会社ですけど、
はい、
そこの創業の地ということもありまして、うんうん、そこのやっぱりそこのいわゆる工場の建設とかメンテナンスとかを中心に成長して、そこから事業を少しずつ広げていった会社になります。
はい、
最近ではいわゆる橋構成橋梁といいまして、鉄で橋を作って現場に作るとか、黒崎のランプ橋とかも私たちがやらせていただいたとか、近くでは有明沿岸道路とかでは4本か5本ぐらいは橋を作って現場に仮設させていただいたりとかしています。
はい、
それ以外は佐賀で製鋼と鋳鋼事業をやってまして、いわゆるスクラップを集めて溶かして鉄を再生して船の部品を作ったりとか、
はい、
鉄のインゴットを作ったりして、それをまた福岡の九州製鋼っていう会社があるんですけど、久山町にあるんですが、そちらの方で鉄筋を作ってまして、こういう福岡市内のメインな建物にはほぼうちの鉄筋が入ってるというような感じでご理解いただけるといいかなと思うんですけど、そういった形で皆さんの目に見えるところではないんですけど、見えないところでものづくりとかそういったものを支えてる企業ですし、最近では環境の方に力を入れて、中国での水処理事業ですとか国内でもやってますけど、そういった環境関係の事業についても力を入れているという感じです。
はい、本当に幅広いですね。
はい、
でもおっしゃる通り、皆さん、お聞きの皆さんにとってもすごくこう身近な会社なんだなということが分かりました。
はい、
また昨年10月には大連で開催された日中韓の観光会経済技術交流会議でプレゼンなさったそうですが、感想など聞かせていただけますか。
そうですね、観光会議についてはたびたび機会があるたびに参加させていただいている中で賞もいただいたりしてて、それまでのそういった取り組みについて、ぜひ発表してほしいということで、今回の大連未来委員会の記念式典も含めてですね、出席させていただきました。で、今回のその観光会議では、その私どもが97年に中国の工賃企業といいまして、村が経営してた企業を買収した形で、中国に独資で進出したんですけど、そこからの歩みとか、そこから水処理になんで、水処理事業をやるようになったかとか、そういった経緯をそれまでの地域との交流も含めたところでご説明させていただいたところです。
はい、どういったリアクションがあったであったり、その交流を通して感じたことって何かありますか。
いろいろな意味で、人と人との時間を得ての交流っていうものの大切さっていうのは感じたのかな、感じましたね。特にその観光会議の中国側の大連氏がホストだったので、その司会をされた方が、そのいわゆる水処理事業をやってた時の担当者っていうか、その時の責任者の方が、今出世されて大連氏の市の商商局の局長をやられてて、その方が司会されてたので、やっぱりその長年やっていく中で、こう人と人との交流の中で、こういろんなものがつながっていくんだなっていうのは感じた ところですね。そこが一番大きかったと思います。
こういったところからのご縁っていうのは大きいですよね。はい。大連にもグループ会社があるそうですが、大連ではどのような事業を展開されているんでしょうか。そして日本との需要の違いなどはあるんでしょうか。
もともとは夜中国っていうのは昔はコストが安かったっていうことで、まあ、中国で作って日本に持ってくるっていうもので、そのいわゆる中古製品っていうものを日本に持ってくるための工場としてやってきました。その中で、まあ、2000年明けてから、まあ、いわゆる中国の産業が発展するともに環境問題が非常に深刻になっている中で、汚水処理についての技術がいるということで、まあ、その地域籍とのつながりの中で、まあ、私どもが3億ぐらいですかね、当時投資をして汚水処理工場を作って、はい、今は日量1万トンぐらい汚水処理を処理したりですとか、大連はかなり日本企業が多いんですけど、そちらの汚水処理工場の、まあ、管理とか、
はい、
いわゆる工事とかそういったものを今やらせていただいているということです。で、まあ、その中で感じるのは、まあ、今中国も非常に、まあ、経済が成熟してきてますんで、非常に競争が厳しく、以前よりもまして厳しくなってきてるのかな、はい、より高度なもの、付加価値が高いものというものをやらないとやっぱり価格競争に巻き込まれてしまうので、まあ、そういったものをもうちょっと日本との連携を強化しながらやっていく必要があるのかなというふうに思っています。
なるほど。まあ、なかなかね、そのニュースなどで目にしている方も多いと思うんですけれども、どういったつながりが実際に日本と中国の間にあって、どのような成長を共にしていけるのかっていうのは、お話を聞いていてとても興味深いなと思いました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
先ほど37年ということで、まあ、あと2027年ですね、はい、その時に私も90周年を迎えるんですけど、まあ、そこに向かって今、まあ、グループ全社一丸でですね、まあ、新しいグループ会社そのものをですね、やっぱ変化に対応できる会社を作っていこうということで、まあ、福岡にも今来てましたのも採用担当の方々ですけど、まあ、福岡中心に採用活動を強化させていただいているという形です。まあ、そういった形の中で、まあ、国籍を問わず性別を問わず一緒に、私たちと一緒に働いている方々をですね、まあ、がいればと思いますし、そういったことも含めて、また私の会社にこの放送きっかけに興味を持っていただけたらな、幸いだなと思っています。まあ、なかなか時間かけられてるのでたくさん喋れないですけどまあ、これで興味持ってもらえればと思ってます。
はい。興味持たれた方はどのような場所で情報を得られるっていうのはありますか。
ホームページもありますし、はい、リクルートサイトにも載ってますので、うんうん、見ていただければと思います。
はい、はい。いや、変化に対応できる会社を目指すっていう言葉がすごくこう未来につながる、うん、姿勢だなと思って、素敵な言葉だなと思いました。そして今回福岡銀行からもゲストをお迎えして、いつも私も利用させていただいているんですけれども、スタッフのお二人のお人柄が言葉から伝わってきて、とても嬉しかったです。この時間は福岡大連未来委員会の会員でいらっしゃる福岡銀行執行役員本店営業部長の山本朋正さんと、福岡銀行本店営業部の劉宇敵さん、そして清本鉄工代表取締役社長清本邦夫さんをお迎えしてお話を伺いました。貴重なお話、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。